皆さんこんばんは、あるいは、朝聞いてる方にはおはようございます。お昼に聞いてる方にはこんにちは。いかいちかわ第254回目の放送が、第254回目の放送がですね始まりましたけれども、私はこの番組の、代表的なパーソナリティのうちの一人であるノスタルジー鈴木と言います。本日は2025年の11月の2日ですね、11月の2日日曜日ですね。はい、もう11月ですね、2025年も。今周りのサウンドでわかるかもしれませんが、ちょうど今私がこの収録をしているのはですね、市川市内の、あるストリートからを歩きながら収録をしておりまして、時刻はまもなく19時ですかね。はい、11月の上旬で、時刻が19時というとですね、もちろん空はもう真っ暗です。なので私が歩いているストリートはこう、まあ、さっき車の音が聞こえてたと思うんですが、街灯にですね照らされて、まあ、歩道は街灯に照らされたりしているという感じですが、まあ、薄暗いというか暗いという感じですね。はい、でちょっとまあストリートを歩いてたんですけど、歩道を、ちょっとこの収録をするということで、まあ、歩きながらでもいいんですが、ちょっとそれはいわゆる歩きスマホに該当するのでですね、一回私座りスマホ、つまり今ですね鬼高にある公園のベンチに腰掛けまして、この、ポータブルな収録機材で、収録をしていると。おっと今近くを 歩くですね人の携帯電話が鳴りましたね。まあ、それはともかく11月の2日でございますが、もう一人のパーソナリティの稲村ジェーンさんは今日はこの収録には参加していません。というのもですね、昨日11月の1日土曜日は私もそうですし稲村さんもそうですが、この2人がですね所属しているフリースタイル市川というですね NPO 法人が10月で5周年 NPO 法人となってから5周年を迎えたということがありまして、その、まあ、それを記念して11月の1日、昨日ですね、フリースタイル市川、略してフリースタのフリースタ万博と称したですね、まあ、イベントを行いまして、南八幡にあります、京葉ガスさんのですね、テラス、京葉ガスコミュニティテラス、略してテラスという場所でですね、その2階を、まあ、お借りしまして、午後1杯、1杯って言っても、まあ、12時から16時ぐらい、16時までですね。はい、いろんな、まあ、催しを行ったんですが、まあ、稲村さんそこ、まあ、私なんかでも稲村さんはそこにですね、もうとにかく、エネルギーをつぎ込んでやってくれていてですね、まあ、昨日のイベントが大成功したわけですけども、このまま一重に、我らが、本当に素敵なリーダーの稲村さんのおかげかなと思ってます。そして、まあ、誰のってわけじゃないですが、大成功の要因の、まあ、おかげということで言いますと、当日ですね、昨日参加してくれた団体の人たち、あとまあご来場者、一般の来場者の方たちっていう人たちですね。で、フリースタ万博とか言ってですね、名前にフリースタとかついていまして、まあ主催者がフリースタイル市川ですし、フリースタの5周年っていうのをまあ記念してということではあるんですが、まあ最初はですね、そのフリースタイル市川が NPO 法人になった2020年の10月にですね、キックオフミーティングってやったときは、まあ、基本的にはフリースタイル市川がというのが立ち上がりまして、これからこんな活動をしていこうと思ってますよというお披露目みたいな、発表みたいな、そんなことをしたんですね。それは全日経ホールというところでやったんですけど、で今回も5周年の時もこの5年間でどんなことをしてきたかみたいなことを報告しようかなということも最初は思ったんですね。で実際にはですね、昨日は冒頭20分ぐらいですかね、かなり短い時間でコンパクトに稲村さんから、その内容をまさに駆け足で、報告をしてもらったんですけど、とそういうふうにして、で残りの時間で昨日はですねフリースタ万博では、むしろその主催者のがどういうことをしてきたかとかいう話を長々とするんじゃなくて、フリースタイル市川ってその街づくりの NPO というふうに名乗っていまして、自分たちがこういうことをやっていくんだって言ってやることはもちろんですけども、いろんなことやってるんですね。市会議っていうイベントとかフードバンクとかいろんなことやってるんですけど、あと源流っていう記事をウェブサイトに書いたりしてるんですが、これも別に自分たちがこういうことをしてますってことを発信するとか やっているってことよりは、まあ、自分たちが動くことで、周囲の人いろんな団体とか個人が市川市のですね、まあ、個人とか団体とか、あるいはまあもしかしたら行政とかいろいろな、プレイヤーたちがですね、生きてくると、つまり動くことで生きる、 まあ、逆に言うと周りのいろんな仲間たちがですね、市の地域の仲間たちが生きるように私たちは動こうとしていると、生きる動くって書いて活動って言いますけど、まさにそういう活動をしているのかなと思ってます。というわけで地域のですね、で活動する15個の団体の方々に来てもらいまして、まあこれ詳しくはウェブサイト等を見てもらえばと思うんですが、フリスタ万博の、パビリオン、万博というとパビリオンというのがありますけど、まあ、パビリオンというとなんか国ごとにですね、建物がありまして、建物を建てて、その中にいろいろとその国をですね、国が今、世界に向けて発信したいようなこととか、情報発信したいこととか、いろんな、まあ、国の威信をかけた様々なものを展示したりするのかなと思いますけど、ちゃぶ台パビリオンといってですね、テラスの2階にはちゃぶ台がこう置いてあるスペースがありまして、はい、そこにですね、まあ15の団体が、まあ、ちゃぶ台の数が15ないのでですね、1つのちゃぶ台を2つの団体が分けてシェアして、構えたりするケースもあったんですが、ちゃぶ台パビリオンと称して各ちゃぶ台に、その団体の人たちが、まあ、いまして、座りまして、そこでいろんな資料とかを手元に持っていて、立ち寄った人といろいろとどんな活動をしているのかみたいな話をしたり、興味持った人がパンフレットを持って帰ったりみたいなことができるようになっていたり、あるいは団体同士の人も近くに座っているので、お互いが普段なかなかこう存在を知っていても交流がなかったり、あるいは存在さえ知らないけど実は近い領域で活動されている人たちがいたりということで、まあ、そういう、まあ、まさに、団体同士の接点みたいなものが生まれる、そんな形でやったんですね。あとその15の、グループに、まあ、15組もいるんでですね、それぞれの人に話をですね、20分とか30分とか聞いてみたい気もするんですけど、15組にそれやっていただくと時間が足りなくなりますので、昨日はまあ5分というものすごい短い時間で、皆さん5分で何喋るんだろうって、思っていたんですが、でもまあ5分でにまとめてもらって、コンパクトにどんなことをやっている団体なのかということをこうアピールしてもらうということを、やりました。ショートプレゼンというのをやったということですね。あと飲食店さんも地域で市川市内でこうお店をやられていたりですね、あるいは製造している 食品を製造している方々なんかに来てもらいまして、4組来てもらいましてですね、インディアンラスイというですね、インドカレーとかインド料理、さまざまなビリヤニとかですね、ラッシーとかそういうものをやられているインディアンラスイさんに来ていただきました。あと、行徳駅からですね、徒歩5分ほどにあるどこにあるですね、港神殿というところですかね、住所でいうと港神殿1丁目にある純のコーヒーさんというところ、こちらは、まあ、もちろんコーヒーもあるんですけども、まあ、飲食店ですね、まあ、町の、まあ、なんていうか食事どころといった感じで、いろんな定食とかですね、マフィンとか確かそういう焼き菓子もあった気がしますけど、はい。で、まあ、お酒とかもあったりするというところ、それから、新栄自然派お菓子研究所さんというところ、こちらですね、障害なんかお持ちの方々が働く場所として、お菓子を、製造する、そして販売するということをやられている新栄、自然派お菓子研究所という、新栄さんというのは、新栄グループさんというのは、新栄学習会という、もので結構知られている、知ってる方もいるかもしれませんけど、まあ、学習支援とかもやったりしている、結構手広くとかいろんな、かなり、いろんなことをやっていて、今そのお菓子作りとか販売もしているということで、南行徳に、お菓子研究所があって、確かカフェもできたとかいう話ですよね。あと今鬼高、地名でいうと町の名前でいうと鬼高ですかね、そこにもできましたね、ちょっと前に。はい、それからもう4つ目がですね、マリアブルワリーというその市川市のままでですね、まあ、文具店をマリア文具店という文房具屋さんがやっている、釘抜きさんがですね、まあ無類のクラフトビール好きということで、その地元ままにですね、ビールの製造、醸造所、そのことを、まあ、ブルワリーと言います。そして、まあ、クラフトビールというものをですね、そこでこう製造を始めましたということで、昨日来てもらいまして、まあ、文房具屋さんだということで、文房具に関連付けて、鉛筆ビール、ビール瓶をですね、鉛筆の形にこう見立ててですね、HB とか B とか、ちょっと濃さとか、ちょっとこう異なるような、そんなビールを販売したりしておりました。はい。そんな感じですね。あと、まあ、そんな感じで、まあ、いろんな団体に出てもらいました。ちょっと話が戻るんですが、フリースタイル市川のそのキックオフミーティングの時も、まあ、その時点ではですね、まだフリースタイル市川自体は、まあ、NPO になる前にちょっとした期間はあったんですが、実際にはコロナ禍ということもあってあんまり活動はできてなかったんですけど、なのでこれからどんなことをしていきたいかという発表をメンバーからしてもらったのに加えて、実はですね、メンバーじゃない人、市川市で 最近活動をし始めたとかいう人たち2人にですね、発表もしてもらったんですね。まあ、フリースタイルからは、稲村さんとですね、稲村ジェーンさんと、それから、まあ、レブルワリーと今言いましたけど、その釘抜きさんにも発表してもらって、まあ、釘抜きさんはブルワリーを作りたいんだという夢をそこで語ったというのがありましたし、稲村さんはですね、ゲイトというですね、コミュニティスペースを妙殿に作るんだという、そんなお話をしてもらったんですが、フリースタイルではないメンバーの人たち、一人がですね、茂田さんというですね、男性で、実は私とですね、市川市立大野小学校の同級生なんですが、この方がですね、もともと東京都内に通う会社員だったんですけど、ご実家の梨園をですね、継ぐというか、そこで働くことになりまして、ちょうどまあコロナ禍だ、2020年の10月だったんでコロナ禍でしたけど、その時に彼がですね、まあ、ちょうど、会社員からそういうまあ農家というか農業の道に転身した直後だと思うんですね、多分ね。で、まあ、多分おそらくこれちょっと想像と、あと彼から聞いた話で言うと、それまで都内にこう通ってたんで、地域との、まあ、人とのつながりとかあんまりなかったところを、地元にまさに根付いて農業をやるわけですから、そして、まあ、梨はもちろんその、市場にですね、出して売っていくというのもありますが、一方でその直売とかもしていく行ったり、近くのお店に直接こう卸して、茂田さんが持ち込んでそれを販売してもらうということとかも考えるとですね、地域とのつながりって非常に重要になったり、知ってもらうというのは重要になったりするかなというところで、なんかいろいろとその時期にですね、いろんな活動していきたいみたいなことを確か語ってもらったんですね。あとはですね、今当時千葉商科大学の学生さんでもそこから5年経ってるんで、もう彼その人は卒業しちゃって今もう働いているんですが、当時ですね、まあ、その天野さんっていう男性なんですけども、当時男子学生で今はもう社会人、会社員かなと思いますが、その人がですね、千葉商科大学でやっているよろず隊っていうですね、まあ、よろずっても何でもみたいな感じだと思います。あらゆることをってことだと思いますけど、いろんなことをこう、特にご高齢の方、ご高齢の一人暮らしの方とかの生活でのちょっとお困りごととかのお手伝いとかを、まあ、ワンコインとかで確かやるような、あるいはボランティアだったかな、あるいはワンコインだったかな、そういうようなサービスを、ね、大学生がやると。ちょっと細かいことをちょっと忘れてしまいましたけども、多分、よろず隊自体はまだ存在していて、メンバーが変わりながら やっているのかなと思うんですけど、学生ってその授業がこう1コマ目2コマ目とかありますけど、途中が空いたりするときあるんですよね。その空いてる時間、まあ、90分とか空いたりして、学校の近くの河野台にキャンパスがありますけど、千葉商科大学はちょうど今日もう、まあ、今夜ですけど、今日とそれから明日なのかな、11月2日3日は確か千葉商科大学のですね、水穂祭っていう名前だったかなと思いますが、学園祭が確かあるんですよね。はい、でまあまあ、それはともかくとして、千葉商科大学の学生さんが、まあ、その当時はその天野さんという方がですね、よろず隊というのを立ち上げていろいろとやっているんだということを話してましたね。はい、空いてる時間をうまく使って、まあ、そして自分は体を動かせる時間があると、まあ、お金をそこで得るということに関して言うと、アルバイトとか普通にすればいいのかなと思いつつも、まあ、コロナ禍ということもあったのかな、なんか今いろいろと条件は様々あると思うんですが、あったと思いますけども、まあ、学校の近くで、お困りごととか、例えばちょっと買い物してきてほしいんだっていう人とかですね、家のちょっと切れちゃった電球を変えてほしいんだとか、そういうことかな、よくわかりません、いろいろあると思うんですが、たくさんあると思うんですが、そういうことをこうお手伝いするようなこと、体力と時間が余っている、 ある学生が、それらが、まあ、時間はあるけど、ちょっと体を動かすのが、難しくなりつつあるような、あるいは今ちょっと そういう状況にあるっていう、ご高齢の方とかの手伝いをするという、そういうマッチングみたいなことを、ギャップを埋めるみたいなことを確かやっている、そういう方が発表されてました。というわけで、フリースタイル地下はもともと、まあ、自分たちでもいろいろ活動するんだけど、周囲にいる人たちのことを、まあ、フックアップというと、ちょっと言い方があれですけど、まあ、すでに活動している人たちをもっとこうみんなに知ってもらう機会 を作りたいなとも思ってますし、そこで初めて知る人もいるでしょうからね。今やっている一会議っていうのはまさにそういうものですね。はい、ちなみに今日、明日かな、その千葉商科大学の学園祭でですね、まあ、ハロウィンというのは10月の末に、一昨日ありましたけども、ハロウィンはこうドラキュラとかのそういう仮装なんかをするっていうことですけど、千葉商科大学で今年はですね、さっきのマリア・ブルワリーの釘抜きさんがですね、いや、あと昨日のその フリスタ万博にも出てくれたんですが、遊びというのを主催している佐藤さんが、佐藤博之さんがですね、などが中心となって、特殊メイクをするんですけど、どういうものかっていうと、そのあれですね、ドラキュラとかそういう洋風のあれじゃなくて、百鬼夜行、その妖怪とかのですね、なんか鬼とかそういうもののメイクを、特殊メイクをしてするっていうのを、これまでもずっと何年間もですね、市川のそのままでやってきたんですけど、今年は、千葉商科大学のキャンパスの中で確かやるのかなとか、なんかそんなことを言ってた気がしますね。はい、あ、今言った遊びの佐藤さんというのはですね、この異界地下でも何度か話してますけど、市川フォントという、何回か前にも話しましたけど、そういうものも彼は関わっていたりしまして、昨日のその、フリスタ万博の中でも遊びの話と市川フォントの話をしていましたけど、まあ、これについてはちょっとまた改めて、まあ、これまでも話してますけど、また、ところどころでお話ししたいなと思ってますが、まあ、アートの、もともとの専門はアート、芸術、あの絵画とかアートとかなので、そういう、まあ、百鬼夜行のメイクとかそういうものとかにも関連関与しているのかなというふうに思いますけどね。はい、そんなわけでフリスタ万博をやったと。で、15組の人たちと、それから4組の、飲食店ですね、4組の飲食店に来てもらいまして、他にもですね、地域でワークショップ、あの地域で、こちらもまあ障害なんかを持っている方、お子さんとかを対象にアートのワークショップとかをやっているトアルさん、トアルさんというですね、まあひらがなまたはアルファベットでトアル、ひらがなでトアル、アルファベットで TOAL かな、トアルという名前の、まあそういう、これもこちらも NPO 法人だと思いますけど、はい、にですね、アートのこうワークショップでですね、みんなの未来アトリエといって、みんなでこう話して、それから話した後に手を動かして物を作っていくというですね、工作的なことをこうやっていって、未来について、あの これからの未来みたいなものについてですね、形作っていくというワークショップを70分ぐらいでやってもらいました、昨日は。はい、それからですね、フリースタイル地下の、城谷さんこと、あ、じゃないや、カブさんこと城谷さんがですね、プランニングした未来郵便というですね、5年後の自分に手紙を書いて、5年後にそれが届くっていう、非常に魅力的なあのもの、あの催しをですね、考えまして、彼が。もともと実は5年以上前から、6年ぐらい前から、6、7年前か、もっとか、8年ぐらい前ですね、実は彼がですね、あの市川 TMO 講座というもので、あの地域の、要は町づくりのですね、に関する、知と、つまり、知識と、それから技法、メソッドとか、そういうものをこう学ぶ講座、市川氏が毎年やっている講座に、城谷さんは第9期だったんですが、ちなみに現在、今、2025年の秋はですね、18期がやってますね。はい。で、9期の彼がそこで、あの、未来郵便の話を、コンセプトを発表したらしいんですけども、それが、何年か9年ぐらい経ってですね、フリースタイル地下の5年目にですね、未来郵便というものを実際に形にして、実際ポストにですね、あの、まあ、便箋に書いたものを封筒に入れて、ポストに入れて受け付けるみたいな仕組みまで彼が考えてやっておりました。みたいな形で様々なですね、あの、人たちに登場してもらったり、イベントがありまして、あとあの、高校生のですね、ダンシングチームがダンスを、K-POP に合わせてダンスをするっていうパフォーマンスや、それから私と、ポンジュース小原さんによるロングホントレインがですね、万博の、まあ、イメージソングと、それから今日は皆さんありがとうっていう曲をですね、歌うという、そんな一幕もありました。それでですね、あの、実は私、その、まあ、今言ったみたいに音楽もやってるんですけど、あくまでも私が勝手にですね、なんか頼まれててなくて、私が勝手に、昨日出てくれた、万博に出てくれた15の団体とか、あるいは4つの飲食店さんとか、みたいな、あの、あと未来郵便とか、あの、みんなの未来アトリエとか、そういういろんな催し、昨日の万博に関連する催しとか、様々なあるんですが、それに関して勝手に私が曲を作りましてですね、まあ、正真正銘私の作詞作曲でございまして、作詞作曲、ただ演奏と歌はですね、それを私がやっちゃうともうすごい下手くそなんで、それはちょっとまあコンピューター、より正確に言うとアーティフィシャルインテリジェンス AI にですね、ちょっとお手伝いいただきまして、それを合計さっき数えたら31曲ありましたね。そうするとなんかすごい、なんかすごいことしてるなと思うかもしれませんけど、全然そんなことなくて、というのもですね、まあ、あの、ちゃんと A メロ、B メロとか、なんかそんなしっかりした感じの曲もあれば、もう本当にコマーシャルのワンフレーズみたいな、コマーシャルソング、の、あの、もう15秒とか20秒とか30秒とか流れるのあると思いますけど、そのぐらいの短いものも大量にあるんですね。大量とかたくさんあるんです。 まあでもそうは言いましても、それでも一つの作品だというふうに私は今のところ捉えておりまして、さっき数えたら31確かありましたね。はい、というわけで、まあそれ今実は YouTube でプレイリストになってるんでですね、ちょっと前まで限定公開にしてたんですけど、まあ限定にしとくのもしとく意味もあまりないなと思いまして、今公開にしてありますので、これはフリースタイル市川の YouTube チャンネルじゃなくて、ノスタルジー&ルミエルっていう私が参加しているバンドと、それからノスタルジー好き個人のですね、最近ちょっと立ち上げた YouTube チャンネルがありまして、ここの2つにちょっと、まあ、分けあって2つ分かれてて、あんまり分けた意味はあるわけじゃなくて仕方なく分かれてるんですけど、こちらにですね、この2つのチャンネルに、まあ31曲が最近一気にこうアップされてますんで、まあ聞いてみていただきたいですし、プレイリストというのを見ればその、にプレイリストにアクセスすればですね、どっちのチャンネルかとか意識せず聞くことができますので、31曲を連続で、あるいはシャッフルで聞くことができますので、ぜひ聞いてみてほしいなと思ってます。それでは、イカイチカ第254回目の放送はこれにて終了したいと思います。稲村さんは多分お疲れだと思いますけれども、本当にね、ちなみに稲村さんのここだけの話、稲村さん、まあ、稲村ジェーンといつも言ってますけど、稲村エミリさんというですね、私たちのリーダーのに向けた歌も実はあるんですよ。まあ、これもぜひ聴いてほしいなと思います。まあそうです、結構多分いろんな曲の中で最も素朴なテイストの味わいの曲かなというふうに思いますけども、はい、ぜひ聴いてみてほしいなと思ってます。それじゃあ、また次回お耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。